口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本オールビジ流トークセッションということで、本日のゲストは先週に引き続き、IT ジャーナリストの三上洋さんです。よろしくお願いします。
三上洋です。よろしくお願いいたします。
三上さん、先週はめちゃくちゃちょっと時間が足りなかったんですけれども、はい、あの衝撃的なご自身からするとがんと、そしてがんの公表までお話しいただきましたけど、はい、あの早速なんですけど、そのがんのご公表で周りの人たち、あるいは見知らぬ人たちからの反響っていかがでした？
まずですね、まあ、あの月曜日の夜に私インターネットのレギュラー番組やってるんで、それに合わせて YouTube の公開とブログの公開とそのインターネット番組への公開をしました。もうそれやってる最中からなんかツイッター X で結構有名人の方から三上さん頑張ってって、すごいなと思って、で翌日私あの名古屋でセミナーがあったんです。まあ、とてもぶっちゃけて言うと入院前に稼ぐだけ稼いどこうと思ってた名古屋と秋田のセミナーを終えて入院だったんです。ギリギリまで金の取れる仕事をやりたかったので、そしてで名古屋に行く朝にもうまずラジオ番組、昨日のことを聞いたラジオ番組のスタッフが、今朝コメントください、でもうそのまま生放送、これが日本放送あなたとハッピーって番組で、森永卓郎さんが出てる番組で、森永卓郎さんと電話で話すっていうことをされて、ちょっと残念ながら森永卓郎さんその1週間後に亡くなっちゃうんですけど、その時にすげえ私のがんのテーマになったんですね。で名古屋に行くって話をしてたら CBC、TBS テレビの午後スマって午後の番組、
石井さんの、
そうですね、あそこのスタッフさんが、三上さんこんなこと聞いて悪いんですけど、三上さんのネタで10分やりたいですと、ちょっと待って、今日はあのトランプ大統領の就任式だよっていう話でいやいいんですやるんですって言って、であの偶然名古屋行きますたらバッチリです、スタジオ来てください
なるほど、
で、コロナ禍でずっとスタジオ行けてなかったから4年ぶりですよ、4年ぶりにスタジオ行って、私三上洋氏がんになるっていう特集のディスプレイの横のハイチェアに座ってるっていうがんの発表ですっていう番組のどこに俺がいるっていう謎のことで、その日はテレビも3局ラジオも4つぐらいコメントで、もうみんな同じネタをずっと言い続けるっていう、
あのその時にですね、三上さん何の番組かちょっと覚えてないんですけど、さらけ出すみたいな表現なさってて、やっぱり森永卓郎さんと同じでなんかこう出続けることが最もなんか聞く両方だったってことでしょ。
そうです。一つはもう全部自分で話すってことで、ある意味こっちの責任じゃなくなるんですよ、もう全部晒し出してるから、それについてどう受け止めてそれを深刻に受け取るのか、笑い飛ばしてる俺に共感してくれるのかもう向こう次第なんで、全部出すよと、あと知らんよっていうすげえ楽な感じ、あと、それをやったので、むちゃくちゃ反響があって、同じステージ3です、全く同じがんですとか、ステージ4だけどもう3年生きてるようだったり、親父がステージ4ですけど全然平気ですよだったり、でそれでようやくあれステージ4って死ぬ病気じゃないんだってことが分かっていて、
実例から
そうですよね、でステージ3って全然普通だとか思い始めて、すごいあのそれは反応も反響もすごくて、ありがたかったですね。
あの三上さんに対してもちろん暗めに話してくれってオファーはないと思うんですけど、やっぱりもうどうせ言うぐらいだったらこう明るめにちょっと伝えた方がいいんじゃないかって狙いはあったんですか、三上さんとして。
私はとても怒らないで聞いてほしいんですけど、すげえいいネタができたって思えるようになったんです。当初はそうじゃなかったんですよ。1月の中旬まではもうこの世の終わりだと思ってましたでも1月20日に発表したと同時にめちゃくちゃなんか人気者になったんですよ。
だからあれでしょ、もともとは発注側からするとマイナスイメージじゃないかと思ってたけど、蓋を開けると、
蓋を開けたら、ちょっと言い方悪いですけど、がんのおかげで仕事が増える問い合わせがめちゃくちゃ増える、
なるほどなるほど
っていうことが大きい、でそうこうしてるうちに動画、最初ね、私はライターなので、やっぱ動画じゃなくて原稿の方がいいだろうと思って、でも多分そのすげえ動揺しちゃった話とか、その時点だと涙ぐむような状況っていうのは、 まんま伝えた方がいいなと思って、うんうんうん、で動画にしたんですよ、うんうん、そしたらね最近のメディアの人たちってなんか動画にした方が見るんですね。
はあ、原稿よりも
昔って絶対違ったと思うんですよ。文字とかプレス発表とかって文字面だったと思うんですけど、動画にしたらその動画を見て文字に起こす、まあ、こたつ記事が山のように出て、あの三上洋氏動画で頑固よ、あの TBS ニュースディグっていう文字の媒体、まあ、そこの担当者さんっていうのがすごい丁寧に YouTube 見て記事にしていいですか、いや他はそんな掲載許諾取りに来るとかはないんですけど、ね、うん、わざわざ掲載許諾取りに来て、いやどうぞどうぞと別に許諾なくてもいいんですよ、うんうん、ですげえ丁寧に掲載許諾取るからなんかちゃんとした記事書いてくれるのかなと思ったら丸ごと文字起こししたいやすげえなと思ったんですけど、まあ、でも、うん、その後なんで私は動画を6本上げてますけど、はいはいはいはい、1本上げるたびにこたつ記事が出るんですよ。あ、三上氏、うん、ステージ3なんとかは発表、はいはいはい、治療が順調とかって、はいはいはいはい、いやでそれでなんかすごく気が楽になるというか、なあなんだなんだこんなみんな話題にしてくれたら面白いなと思って、
逆に
ネタにしていいなって
。どうだ三上さん、そのちょっと半分ね、もちろん冗談でおっしゃってはいると分かっているものの、はい、姿勢感とかに変化ってあったんですか。ちょっと真面目な話で言うと、はいはいはい、
その意味で言うと、うんうん、私のがんは自覚症状ゼロなんですよ。前回円形脱毛症と膝って言ったんですけど、うんうん、それも多分無関係なんです。で、がんは2箇所にあったけどそれによるトラブルは一切ないし、うん、体の変調もないんです、うんうん、それから私は超ラッキーなことにそのがん治療の副作用、抗がん剤だったりいろんな副作用、これがねほぼゼロなんですよ。なんで自覚症状ない副作用もないなので普段と全く変わりないです。入院したので体力が落ちました、はい、でも体力が落ちた以外は普段より朝起きてご飯3食食べてっていう生活に入院で治ったので、うんうんうん、健康的になっちゃう、ね、そうなるとですね、うんうんうん、あの死生観っていう感じじゃないです、はい、もうあの死に対する思いはもう全然なくなっちゃったので平気。ただ一個だけあるのは、前回申し上げたステージ4という、まあ、一番辛い状況からスタートしてるので、まあ、どんとこいなんです。
はあ、
まず、
なるほど、
抗がん剤打って髪の毛抜けますよ、うん、多分ね最初に聞いたらショックだったと思います、うんうん、で髪の毛抜けてテレビどうやって出んの、うんうん、考えちゃうけど、うん、どん髪の毛ぐらいどうだっていい、うんうん、だって死ぬっていう前提だったりしたから、うんうん、でもうあの怖いこと何もなくな
る。なるほど。
あと実は抗がん剤の治療の時に、あの点滴がねちょっと漏れちゃってトラブルが起きたこと、うんうん、はいはい、まあ、これはある意味治療ミスというか言えるもので、うんうん、全然なんとでも、いやいやいや命に関係ないんだったら何でもいい、失敗しても平気ですよつって看護師さんも先生も大パニックになったんですけど、それは偶然のミスでという意味だと、なんかちっちゃいことどうでもよくなったっていう意味では姿勢感変わったかもしれない。
例えば三上さんが大好きなもうゲームをちょっとやめて生きてるうちになんかどっか行ってみようとか、そういう気持ちの変化とかあんまりなかったですね。
タバコをやめただけですね。
やっぱりタバコはあれですか、これがチャンスって変だけど、やめるチャンスっていうか、
うん、ステージ1、2、3、4というがんの重さがあります、うん、多分私ね最初にステージ3って言われてたら別に、うん、タバコやめなかった私あのタバコを吸うためだけに事務所を借りてたりするぐらいなんで、
前もおっしゃってました
ね。ね、だけど今回はステージ4スタートなんで、うんうん、まあ、あの死んじゃう前提でこっちは受け止めてるので、さすがにやめなきゃなと、それだけですね。
あ、それだけですか。なんかね、三上さんといえば入院中にもあの病室で Wi-Fi 使えますからどんどん仕事くださいってね、あの番組で言うかっていうのあったんですけども あれなんですかね、今ちょっと病院ってもう昔の病院しか僕イメージないんですけど、もう Wi-Fi とか使いまくりなんですか。
あの私が入院した病院は2019年に建て替えされてる病院で、全館 Wi-Fi OK。
ああ、いやだからね、これびっくりしたのは、あのね、 MC の方が何かの番組で、あの IT の話の時にね、三上さんどこですかって、あ、病室です、え、病院ですかなんかとおっしゃってて、え、病院から IT ジャーナリストの人がインタビューを答えるってなかなか珍しいんじゃないかなと思って、
あの、まずラジオの生放送は入院中に何本もやりましたし、 朝のワイドショーのコメント撮りも病院からしました。
それはなかなかですね。
退院の前日には、うん、ゴゴスマの生放送に病院から出ました。
おでそれそれ三宅さん、ちなみにちょっと全然話小さすぎますけど、マイクとか大丈夫でした？
で、うん、まあ、いろいろ考えてですね、はい、まあ、まず入院して、病室じゃできないんですよね、
さすがに、う
ん、お金もったいないので個室は取れないので、
う
ん、4人部屋
、4
人部屋が入ったんですよ、うん、いや高いんですよ、
高い、ね、
個室、はいはい、3万とかする
んですよ。あ、じゃあお金の話はじゃあ自身もた
すして、はいはい、で、あれ何でしたっけ、
何の話、その例えばテレビの生放送とかで出る時のでテクニカルな、はい、
まずやる場所がないので、うん、偶然にですね、電話室っていう昔ながらの公衆電話がある部屋が1個あったんですよ。
ああ、なるほど。
で、看護師さんに、ごめん、仕事のズームがあるんだけどやらせてくんない、うん、って言ったら、嬉しいですよ。で、看護師さんとかお医者さんはちょっと今後後で話しますけど、うん、仕事をどんどんしてくださいっていう姿勢なんですよ。
はあ、生きる活力、
そうです、まあ、なのでデイルームってみんなが使える場所で仕事どんどんして、あそこでみんなズームやってますよ、どんどんやってくださいっていう体制なんです、うんうんうん、多分その病院の特色でもあるんでしょうね。でも、ズームの会議ぐらいだろうと思ってたら、実際はテレビの全国ネットでそれはこそっとなんですけどそこの電話室に行って、はい、スタンドに iPhone 立てて、うん、でもやってみたら、ね、暗いんですよ。
わ、
これはダメだと。アマゾンでリングライトを買って、はい、病院に届けて、はいはい、リングライトを立てて電話室の中に簡易スタジオを立てて、でマイクはiPhone の有線のイヤホンをつけ て、それで話してって、
これもある意味だけど、どんな状況になっても仕事ができるっていうちょっと可能性を示した話ではありますよね。
そうですね。だから、うん、すごい仕事をしましたし、うん、それでかなり気が紛れた部分があります。
あ、なるほど、うん、
それ大きいですね、すごく
大きいです、例えば番組出演でも、うん、例えば特にこれわざと固有名詞出すんですけど、辛坊治郎さんの番組とか出るときって、はい、何聞かれるか分かんないから異常な興奮状態とか緊張状態あるんですよ、うんうん、確かに他の病気のこととかも忘れちゃうかもしれませんね。
そうですね、うん、辛坊さんのラジオなんて、うん、台本無視ですから、ね、
いやこの前、うん、20分の枠で18分間ぐらい僕にロックの歴史聞かれましたヘビーメタルとロックの歴史
すごいね、
詳しいねって言われて、あ、はいとか言ったから、いやあれそんなもんですよなんかね、いや、まあ、それはいいんですけども、うん、だから、あ、そっか、ちょっと待ってくださいよ、うん、台本を全くこの番組を無視していますがちなみに、さっきね、三上さんの方から、相部屋か個室で、個室がすごい高いって話があったんですけども、はい、その例えば病院とか入院でどれくらいのお金がかかるとか、はい、そういう話もちょっとぜひですね、三上さん聞いてみたいんですけれども、はい、うん、どうしますか、これまた、
はい、
時間が、
はい、
残念ながらお時間ということですね、うん、ということで三上さん、ここだけちょっと台本通り行かせてください、
はい、
時間が来てしまったんですが、三上さん、ちょっと月の話があるので来週もご出演いただけないでしょうか。
はい、わかりました、ぜひ伺います、
ありがとうございます、はい、ということでオルビジ流トークセッション、今週のゲスト IT ジャーナリストの三上洋さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。